能楽師武田文幸の解体。日本の伝統芸能能楽、それはユネスコ無形文化遺産にも登録された我が国を代表する舞台芸術。ポッドキャスト能楽師武田文幸の解体では、観世流して方として数多くの大曲を演じてきた能楽師武田文幸が、600年以上の歴史を持つ能楽を優しく解説。能楽師として自らの経験とその思いを語ります。
今週も始まりました、花をつかむ心を広げる、斧を通して今を語る武田文幸の解体。司会進行の小菅圭一です。文幸先生、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先日の番組の中で長寿についてお話をした回ですね、
はいはい、
そこでなんか世阿弥の言葉で、まあ、50余りで、まあ、能楽師としては、まあ、最後というか引退みたいなような節の話をお伺いした記憶がありまして、はいはい、いやこれは本当今の年齢感覚ってすごく若いなと思いまして、その時の当時の、まあ、40代50代というのは今の時代年齢感覚でいうとどのくらいになるんですかね。
そうですね、実はこの世阿弥の風刺家伝の中で年来稽古上々っていう項目がありまして、この年頃でこんなことをやってなさいみたいな、まあ、人生の年齢を7段階に分けた教えがあるんですよ、
はい、
でそれの最後が50余りっていうところなんですね。まあ、当時はね、人間50年と言われてた時代なんで、で実は僕は結構いろんなところでね、今おかげさまでビジネスマンの方々とか経営者さんとかね、昨年は校長会にも呼ばれて、ある地域で校長先生70人の前とかで講演させてもらったんですけど、そういう喋る方のね講演の時にはほぼ必ずと言っていいほど大なり小なりこの話に触れるようにしてるんですよ、
はい、
小杉さんこの話はしたことなかったですかね。
番組とかお稽古の前のお話ではたまたまちょっとそういう話題にならなかったのかもしれない、
ね、こんだけねたくさんお話ししてきてて逆に意外だったぐらいなんですけど、
それ言います、
ね、いえいえ、改めてちょっとじゃあそこのところをですね、まあざっくりとお話ししていきますと、
ぜひ、
はい、6、7歳っていうのは最初なんですね。それが12、3で次が17、8。僕が初めて読んだのはちなみに18の時なんで、まあ、3つ目の段階の時ですけどね、で24、5、34、5、44、5、50余りと、うんうんうん、7段階ですね。でなんとなくイメージが湧くんじゃないかと思うんですけど、6、7歳とか12、3ってこれ読んでもですね意味わかんないですよね、本人が読んでも、はい、だつまり親とか指導者に向けて書いてるんです、
うんうん、
こういうふうに育てなさい、導きなさい、で初めて本人に向けて書いてるのが17、8と思われるんですね。でまあその例に漏れず17、8で僕はまあ初めて読んだわけなんですけど、でまあ実はこれを最近僕も講演で喋るときには現代の年齢に当てはめるとどうだろうなって思っていて、そういう中では最初ね17、8に読んだ時は17、8までしか当てはまんないよねって、24、5以降はもっと全然現代だったら遅いんじゃないか思ったんです。で24、5で読んだ時は24、5までは当てはまるかもなと、34、5以降は絶対違うよなって思って、34、5でも同じこと思って、44、5はまだなってないんで分かんないんですけども、っていう風に意外とだからこれはかなり早い人だったら若い方の年齢のうちは意外とそのまま当てはまるんじゃないかなって思ってて、でまあこれどっちからお話しするかってとこなんですけど、まあちょっとかいつまんで若い方の話からいけば、6、7歳っていうのは基本的には割と好きなようにさせろって言ってですね、難しいことを教えてでも分からないし、そういう難しいことを教えようとすると子供は嫌いになっちゃう、斧を嫌いになっちゃう、だから嫌いにさせないことが一番ですと、 だからおよそ子供がする自然にするものをね、その子供の持ち味花としてのびのびと育てなさいというような意味合いのことを言ってるんですね。で次の12産っていうのは、まあ、これはおそらく子供としての完成、子方としての完成を言ってるんじゃないかと思うんですけど、そのいろいろとこのぐらいになると覚えも良くなるし、いろんなことができるようになるから、ちょっとずついろいろ教えていきなさいっていうようなことを言ってるんですね。でこれって意外と今でも当てはまりますよね、6、7歳と12歳、はい、でむしろ6、7歳というか7歳ですね、最初7歳って言ってるのかな、これむしろ今の世の中に訴えたいとこかもしれないですね。3歳からお受験塾とか行かなきゃいけないみたいね、お受験塾のための塾があるとかね、聞きますもんね。およそのびのびと子供がやりたいようにさせなさいというのが、まあ、あって、うん、でまあ次の問題の第3段階目なんですけどね、で17、8、これ初めて本人へのメッセージで、まあ、これ僕18の時に読んだ時にすごい感動した言葉があって、いちごの境ここなりとっていう言葉があるんですよ。いちごというのは一生ですね、要するに自分の一生の分かれ目はここにあると思って、もう自分はおのをやるしかないと思って死ぬ気でやれみたいなね、そういうメッセージが書いてあって、まあ僕は大人として真剣に始めたのはちょうど18だったんで、あのこれを読んでね、あまだ間に合うじゃんと思って頑張るぞと思ったんですよね。だからこれも今の年齢に当てはまりますよね。
そのちょうどお年の時に読むっていうのが運命だなって今私取り方し
ま、ね、まあそうとも言えますし、まあもちろん父からも言われてね、そろそろ読んだ方がいいぞって言われて読んだわけなので、まあまあそうですね、でも運命っちゃ運命ですよね、うん、はい。それで次は24、5、第4段階ですね。でこの頃になると、要するにこう大人の役者としてそれなりに一通りのことができるようになってくる。でその前の17、18の時は難しい盛りなりっていうようなことも言ってるんです、うん、どういうことかっていうと、12、3まででこう子役としてまあ可愛くて、ね、高い声で伸びやかに歌ってキビキビと子供らしく動いてって評価を得た子供が、大人になると高い声も出なくなって、見た目も可愛らしさも消えるじゃないですか。かといって大人の役者としてかっこいいっていうレベルに、ね、17、8では絶対なれないじゃないですか。だからそこでやる気をなくす可能性があると、まずだけど、その時には例えば囃子の勉強したりとか、そういう表舞台に出るのはもうあんまり無理に出さないで粛々とねできる勉強をしなさいと。でここで離れたらもう戻ってきませんよと。だからこの時も心を折らずにやっていかなきゃいけない。それがまあ一号の境ここなりとなんですよね。で24、5の方は大人としての一定の完成をし始めて、それでそうすると当時は立ち会いのっていうのがあったわけなんですけども、そのいろんな役者がこう脳を出して競い合う、どっちが評価を得るかみたいな。でそういう時に若い役者が、まあ、24、5の若い役者がベテランよりも評価を得てしまう場合がある、立ち合いで勝ってしまう場合があるというわけですよ。でそうした時にそれを誠の花と思ったら、その役者はそこで成長は止まりますよって戒めてるんですね。24、5で一通りのものができるようになったっていうのは珍しき花、つまり世の中の人からすると17、8でちょっと一回こうあえて影を潜めてたようなやつが24、5になってくると、こう大人として息がよくね、なんか出てきた時にその新鮮さで、ああなんかいい役者さん出てきたわねっていうね、そういう評価になっていくというわけですよ。だけどそれは本当に一時の花であって、誠の花ではないと戒めてるんですね。だからここでそれを誠の花と思ったら、その役者はそこで止まりますよと。
周囲からチヤホヤされて調子に乗ってしまうと成長が止まってしまう。
そうです、はい、これまさに今早い人たちだったら世の中の24、5、ね、言えることですよね。
本当そうだと思います、
かくいう僕も23、4で一回すごい調子に乗りましてね、2人ぐらいの方にもうバシッとねこう鼻を叩き寄っていただいたんですけどね、まあ、まさにだからこれもね現代年齢に早ければ当てはまる。
すごいですね、
はい、で次34、5なんですね。 ここが問題なんですけども、34号は逆にですね、ここで要するに天下に許さるという言葉を使ってですけど、天下ですね、まあ、世の中の人々の評価を、一定の評価をここで受けてなければ、あとは下がる一方ですよと言ってるわけなんです。あ、小菅さんそれぐらいの年齢ですかね、
まあ、今
ね、
ちょっと難しい、はい、あれなので気にしないで大丈夫です、大丈夫です。
あの、それで、まあ、要するに、まあ、大人との役者としてももうそれなりのこう完成を迎えて、まあ、ある意味ではピークをもう迎えてなきゃいけない、その時にそれがなかったらあとは下がる一方ですよ。で、これのあたりから現代年齢と少しこう、まあ、乖離が出てくるのかなって思うんですね。だ、そういう面で早い人はでも34、5でも、まあ、例えばうちの流儀の大江元なんかね、もう30代半ばでもう素晴らしい役者で評価も得てられたと思いますしね。まあ、自分は実はこの年来稽古上々の話とかを、まあ、ずっとするようになって、それがちょうどまさにその頃だったんですよ、34号で。ある公演でその話をしてて、34号以降はもう関係ないことだと思ってたんで、現代年齢には。それで話している中で、あ、今そういえば僕は34ですねと、ちょっと天下に許されてるかどうか分かりませんけどなんて言って、まあ、その時に初めて気づいたんですよね。34号、あ、そうかって、今許されてなきゃいけないななんて思って、で、結構その話をね、周りのいろんな人にしたら、まあ、まあまあ許されてる方じゃないかと、あの、言ってはもらったんですけどね。まあ、それはともかくにして、で、それはね、だから僕は思うには、でも今一般的に能楽界の中で言われてるのは、やっぱりそれなりのこう40代でも若手って言われちゃう世界なんで、一般的な能楽界の認識だと多分50代ぐらいがこの世阿弥の言う34、5になるのかなと。でも能楽界でも早い人は34、5でそこに行くと思いますし、ここの幅が多分ものすごい広いんじゃないかなと思います。
10年ぐらいで見てもいいのかもしれませんね。40半ばぐらいで、はい、まあ、天下に評価されるようなことでも十分当てはまるような、はいはい、
だから、まあ、ビジネスパーソンで考えても、確かに早ければ30代半ばとかでももうね、あの、
管理職とかね、
あるいは起業したりとかね、そういうこともあるかもしれないですし、だから24、5っていう、世阿弥の言う24、5っていうところの幅が多分24、5から34、5ぐらいまであって、うん、まあ、だから割とゆっくりだったら34、5で調子に乗ってバキッとやられるっていうことですかね。早ければ24、5でそうなる。で、次のその天下に許されるとこは早ければ34、5でなるかもしれないし、まあ、ゆっくりだったら、ゆっくりっていうか、まあ、普通に言っても40代、50代、まあ、僕は多分ここの幅がすごく広いと思っていて、60ぐらいまでそこがあるんじゃないかなと思うんですね。で、次が44、5。僕もまだ未到達の年齢のとこですけど、これはあの、ね、あの先日の放送の時にちらっと触れましたけど、徐々にこう衰えが出てくるから舞台を選んで、で、後進に主な役を譲ってね、後進と指導に与えなさいっていうようなことを言ってですね、これを現代に当てはめると、まあ60とか全然みんなバリバリ現役じゃないですか。だから、まあ、やっぱり64、5か、うん、まあ、それぐらいなのかな。だからまだ一線の役者としてそれなりに大活躍してるんだけど、まあ、ちょっとずつ選び始めて息のいいのが出てきたらそれを育てることを考えてやっていけみたいなね、うん、ところで言うと、まあ、64、5ぐらいなのかな。で、問題の最後の50余りってとこです。まあ、これは半分答えをね、前の放送で言っちゃってるようなもんなんですけども、線ならでは手立てなし、それと老骨に残りし花、だからもうやめとけと、衰え隠せないからやめとけと。でも本当に1年のうちに何回かこれぞって舞台選んでやったら、それは若いやつには誰にも出せないその人オリジナルの味が出る、花が咲く。これ何歳ぐらいだろうなって思うと、まさに今の父たちの世代、まあ75余りと今の僕は思ってます。70過ぎぐらいだと父たちもまだ元気だったんですよね。さすがにやっぱり75過ぎて 父とか父の同年代の方々見ててもさすがにちょっと衰えが垣間見える。でもすごいんですけどね、全然すごいんですけどね。逆に自分があの年になった時絶対あんな元気じゃないだろうなって今思ってるぐらいなんですけど、はい、
老骨っていうのが多分やっぱどんどんどんどん後ろに押されてるような感じで、うんうん、やはりその文木先生が75の時にはまだ老骨じゃないんじゃないかななんて思ったり
も。どうすかねでもいやねえこれ分かんないんですけど、はい、でも僕はなんか今の父たちの健康を見てると本当にあの世代の人たち強いし元気なんですよね。風邪とかもめったにひかないしね。まあそういう人が生き残ってるって言えばそうなのかもしれないですけど、でもね多くの方がお元気でいらっしゃって、もうそうするとやっぱりね戦争それから戦後の大変な日本の時期に幼少期過ごされて、ね、食べるものもままならず、ね、こう文明の利器もこんなにいろいろなくってね、そういう中でやっぱり若い時の鍛え方がね、僕らはそれと比べりゃあまちゃんと言いますかね、現代人の我々は、うん、なんかそういうところになってくるのかなとか思うんですよね。
そう言われてしまうとさらに下の世代の私やもっと若い子たちは本当に軟弱な時代を生きているような気もするので、はい、
うん、そうそうそう、だからあの、まあ、そうそうって同意すると反感を買うかもしれないですけど、いやそれに大事なのは多分そういうのを知って認識して危機感を持つことじゃないかと思うんですよね、うん、
危機感ですね、
はい、本
当そうです。
だそういうふうに思ってじゃあ絶対このままの生活してたら77であんな元気じゃないなって、もうこれは僕は断言できるぐらい自分はもう確信するぐらいそうだと思うんで、でも医学は発展してるわけですからそういう面の病気とかってことは抑えられるかもしれない。でも長寿でいるんだったらやっぱり父たちは必要なかったかもしれないけど、多少例えばストレッチするのか筋トレするのかね、頭の体操するのかストレス溜めないようにするのか、何かこうそういうことをね今生きながらも考えていった方が、まあ、長持ちするのかな、うん、ということは思ってますよね、
はい、あの年来傾向上々を現代に当てはめると出てくるのはやはり私たちの日々の生活への戒めなのかななんて思いながら
お話を伺いました。そうですね、
ありがとうございます。ちょっとこの長寿年来傾向上々はなんかまた折に触れてなんかそんな話も、
そうですね、
あのいろいろお聞かせいただければと思います、はい、
あのこれを元にねあのビジネスの方の講演をよく受けたまっておりますので、
はい、
ご依頼あらばぜひあのご一報いただければと思いますけど、
ビジネスセミナーいつも先生 お待ちしております。
どうぞ。今回ね125回の放送ということで、はい、まあ、なんかちょっと記念の18分もかかりましたけど、まあ、
特別会ということで、
まあ、特別会ということで
正直皆さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
文木先生あの来週もあの次回もよろしくお願いします。ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では武田文幸への質問を受け付けております。ウェブ検索で武田文幸と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス、その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。ぜひ遊びに来てくださいね。